ジオもっこもこパレード。
ヒゲメガネのパウダーパーティー。この番組はブルボン、ルマンド、日清シスコ、エスコイン、まさやおにぎりせんべいが大好きなアロイパウダーズがお送りします。
はいどうもこんばんはボーです。
はいどうもこんばんはニグです。
ニグさんのところのね、会社のなんか若いやつがちょっと変なやつがいてるっていう、
はい、
話、
はいはい、
前あったじゃないですか。
ありましたね。
あの時にうちの若いのもちょっとなっていう話をしたでしょ。
あ、言ってましたね、はいはい、
あの女の子なんですけどね、
はいはい、
人と話するのがちょっと苦手、うん、
はい、
世間話もできない、
ね、喋れませんと、うん、
で使用期間中なのに会社の仕組みについて文句言う、う
ん、はいはいはい、もう基本的にもうダメなパターンです、
ね、あと準備、知識的な準備ができていないと先に進めない、
うんうん、あ、若者あるあるですね、うん、
この話をしたのは多分ね、うん、2月なんかな。
あ、
前の前の収録の時ですね。2月、3月か。
ってことは、ほぼ半年。半年も行ってないか。
今7月ですから、4ヶ月経ってんですね。えらいことになってきたの、この間。
あ、そうな、うん、どうしたの？研修期間終わったんじゃん。
研修期間終わって、正社員になりまして。
うん、おー、おめでとうございます。う
ん、正社員になると、余計にいろいろ出てくるよね。
うんうん、あ、それね。大手を振って文句言えるもんね。
うん。
まあ、労働組合にまず入らな。
うん、それは入ってるんですけど、うん、まず、まあ、いろいろ、まあ、注意したりとかするじゃないですか。
はいはい、
注意っていうほどでもない指導ですよね。
はいはい。
ここはこうしたらいいんじゃないか。うん、
はい。
二言目に言い訳やねん。
あ、そうな？
うん。いや、こうだったからこうしました、みたいなね。
ああ。いやいや、でもこれこうやん。
うん。
いや、誰かにこう言われました。いや、私はやってません。
それですよ、うん、次言おうと思ってたの。
あ、そうな。
自分の非を認めない。
おお、あるあるあるあるあるあるあるある。
明らかに間違った判断をしたにもかかわらず、
うんうんうん、そうそう、私はやってないって、うん、それは多分ね、若者特有のね、私はやってない、認めてはいけない、う
ん、あと自分のことばっかり、
あ、我が我がっていう。
例えばね、そのまあ、うん、組合に入ったでしょ、労働組合に。はい、じゃあ、まあ、労働組合で、うん、まあ、お金だけじゃない要求もせなあかんことはあるわけですよ。
はいはい。
じゃあ、前からうちの会社はちょっと残業の問題があったのね。
ああ、もっと残業を減らせーって感じだね。
逆逆。
え？
残業してるから金よこせっていう話ですよ。
ああ、そういうことか。
残業してるのについてないわけですよ。
うん、ああ、そういうことか。残業代をつけろーやな。
だから、ニグさんのところ、ニグさんのね、うん、その営業の仕事ほどではないけども、うん、若干、その、個人事業主的なところもあるのよね。
はいはい。言ったら、自分の責任でちょっとぐらいのオーバーは自分のせいでしょみたいな感じ。
うん。それと、まあ、就業時間終わっても、残ってて、うん、詰めてやってるわけじゃない。自分のペースでやりたいねっていう人もいてる。
はいはいはい。
それも自由やんか。政治さんみたいですよね。お金が使わなければね。
はいはいはい。早く家に帰りたくない人もおるからね。
それこそ政治さん、
うん。そういうことやね。うん。うん、
じゃあ、それが全部きっちりつけるってなったら、早く帰れ、早く帰れってなって、うん、結局仕事も自分がここまでやりたいと思ってたのができないとか。
ああ、そうやね。
で、そういうのもあるから、うん、ぴっちりつけろという要求はしてこなかったんですよ。うん、
はいはい。ちょっとつけろと。
ただ、ゼロは嫌だっていうのがあって。
つけたい人にはつけろやな。
で、本社、東京の方でね、うん、ネット管理する、その、タイムカードみたいなのを導入してる。
うん、おー、すごいやん。
じゃあもう完全にもう、うん、来た時間で、うん、管理されてると、う
ん、カシャーンってなる。
で、大阪の方はタイムカードしてるけど、うん、おざなりなんですよ。
まあとりあえず切っといたらいいやっていう、う
ん、でそれで別に何にも計算してないし、
うんうん、
ちゃんと来てるかどうかの確認されてるだけ。
ああ、ちゃんとジージジジジジってしてるかだけってことね。
じゃあその、ネット管理のやつ大阪も入れた方がいいんじゃないかって、
う
ん、
おお、入れよう
なったんですけども、うん、でそれで大阪の方もね、意見求められた、うん、
はいはい、
全国の支社支局に入れた方がいいんじゃないか、
うん、入れよう。
ただちょっと待てよと、うん、こっちから言い出したことやけど、
あ、
要は、 朝ね、うん、会社行くときに、うん、途中でちょっとお腹痛くなって、トイレ行くって、はいはい、とかしたら、うん、2分遅れるとか1分遅れるとかあるやん。
あ、あるね。というか直行ができへんのじゃん、それやったら。
直行は直行でまた手続きの仕方があるんですけど、
あるんや。
直行でなくても、うん、ちょい遅れが全てバレるっていう、うん、今までだったら押さないとかあったんですよ。
ああ、なるほど。なるほど。
ちょっと遅れた人とか。
ちょっと遅れ。うん。ごまかせるのね。
それができなくなるっていうのもあるし、まあ、その使い方もまだ把握ちゃんとできてないから、
そうか、
ちょっと待った方がいいんじゃないかなっていうのが、
うん、
こちら側の意見やったんですけど、うんうん、じゃあその新人の子に、うん、君どう思うと。
おお、意見を求めたと。
求めた。
うん、
じゃあね、そのきっちりその残ってる時間で管理されるというのが、
うん
うん、私なんか新人で仕事できないのに、うん、から、時間がかかると、仕事にね、
うん、かかる。
で、それにもかかわらず、うん、仕事が早い人よりお金をもらうのは、
うん、
おかしいんじゃないかって言い出したんですよ。
うん、
いや、それでも、
うん、
それ自分はそうかもしれんけど、自分の立場で言うと、
うん、
もっと残って頑張ってる人はどうなのよっていう。
そうやね。もっとできて、君の5倍できる人でも残業めっちゃやってる人とかは、もっと大変じゃんっていう、うん。
君だけのことじゃないねんっていう。
君は別にどうでもいいねんって言ったら、
うんうん。まだカウントされてないからね、ほとんどね。
まあね、言ったら戦力になってないもんね、うんうん、言ったら。おお。
そういう話であったりとか。
達者ですね、お口が。
うん、あと、自己防衛すごいよね。
おお。
自己防衛。
もうすべてに承認もらいましたって言うやろ。
あのね、
うん、
誠司さんがまあ一応教育係やから、
それがあかんのちゃうかな。
それも問題やなんですけど、
それが第一の問題と、
まあ一緒にね仕事を行くのに、うん、まあ、待ち合わせて行ったらしいんですよ、はいはい、会社出る時間がバラバラやったから、
はいはい、
ではね、どうも遅れたらしいよね、誠司さんがちょっと。
あ、誠司さんが遅れたんや、
若干、
うんうん、
で、それを次の日、うん、会社で、
うん、
これからちょっと遅れるんだったら前もってメールいただけないですかって、
うん、はいはいはい、
ちょっと待ってたから。
ああ、そういうことね、うん、
でその新人の子が言った、
うん、
後で聞いたら、
うん、
その誠司さんが言うにはね、
うん、
その前2回、
うん、
とも5分ぐらい遅れてるらしい、
うん、あ、向こうの
彼女の方。
ああ、それは特に何も言わへんかったよ、うんうん、
だから うん、そのメールで連絡くれませんか、私5分前からいたんです、うん、
ああ、なんやろう、棚上げ感がすごいな。
誠司さんは、もっと前からいたらしいんですよ。もっと前からいたんですけど、
うん、
暑かったらしくて、うん、ちょっと炎天下で待ってるの辛いから、日陰にいたらしい、うん、
あ。
で、そこで、まあちょっと、まあ一服してたら、
タバコ吸ってた、
あってなって、時間がね、うん、
ああ、
もう待ち合わせの時間になったって言って、うん、行ったらおったっていう。
ああ。ああ。
ザ・棚上げっていうやつですよ。
そうやな。まず何はなくともお前が言うなっていう話やな。
で、
うん、
5分前来てたんですって言わんでいいことやんか。
そうそうそうそう、
普通やん、
うん、
5分前待ち合わせで
社会人が
シャッパが早く行くのは、う
ん、当たり前の話や、
当たり前のことやん。
で、じゃあメール してくださいって言うんやったら、お前はその前の2回メールしたんかいっていう話だ
よね。してないよね、
してないよねっていう、うん、論破すればいいのに、もじゃこ誠司さん論破はしないのね、教育係だから。
あとね、これはもうちょっと愕然としたんですけどね、
はい、
会議をしてたのね。
おお。
で、まあ一つ仕事をちょっともう1年経ってるから任せようか、
うん、おお、無茶するね。
で任せようかっていうことで、
うん、
このことやったら分かるかなって聞いた。
ああ、なるほど。
このことやったら仕事任せても大丈夫かなって聞いたら、
うん、
いえ全く分かりません。
え
で、
うん、
その上位テーマ的なもの、
うん、
大きい括りの、
うん、
その理解すら全くできませんって言われて。
え？
すごい基本的なことなんですよ。
理解する気がないの？理解できない？
頑張って理解できてないのかもしれないけど、
うん、
それは普通言わないよね。理解できてなくても。
だから、言うたら業界の当たり前を、
業界の当たり前の話ですよね。
1年経って理解できてない。
理解できてない。
だから野球で言ったら、野球のルール知ってるよね。で、知ってるから、じゃあ今回は一塁の人についてなんかしようってしようとしたとして、うん、一塁はちょっと分かんないです、
うん、
で、あ、じゃあ野球は分かるよねって、え、いや野球ってっていう。
だからそれね、まあ能力も個人差あるから、
うん、
頑張って理解できてないっていうのもまあ仕方ないかもしれんけど、
うんうん、
それを言うな。
それは なんていうんやろ、できない。
痩せ我慢しろ。
そう。まあ、言ってもね、ハッタリも大事やからね。
要はね、うん、全部について、うん、100% 理解しておきなさいは大変やけど、うん、今言われたことについて、うん、その期日までに、うん、一夜漬けでも何でも理解しようとする努力はできるんや。うん、
まあ言ったらだってその仕事を任せるよって言ってもそれがその日に振られるんか、うん、言ったら翌日からやったら一日勉強する時間があるもんね、
う
ん、
そう、もうちょっと長いスパンの仕事やから、
あ、じゃあ別に調べ持ってやったらできるじゃんっていう話やんね。
だからそれが前の話につながる。
おう、
全て理解してないと先に進めない。
それなんなんやろうな。
分かれへん。
最近の子に多いけど。
そうな、
マニュアルが完璧すぎるのよね。その、なんかちょうど、僕も、若手研修会っていうのを行ってたんですよ。
おう、それ若手が行く研修会ですか？
あのね、若手と育成担当者が一緒に行くような。
おう、指定関係の。
そうそうそう。で、うちは。
ウォーズマンとロビンマスク、
ね。そう、ロビンマスクの。で、ほんまやったら、それでウォーズマンを鍛える話なんですけど、うんうん、ウォーズマンポンコツやから、うん、
も
う。
バラクーダばっかり頑張る。
そうそう。バラクーダだけが行くっていう。向こうの人からも、え、これ二人で参加なんですけど、バラクーダ参加って。
ね、ウォーズマン来へんから。
そう、ウォーズマンもう来させんから。もう、
お前来んで。
来んなって、恥かくから来んなって言って。で、もう、そう、バラクーダだけが一人で行って、一生懸命勉強して講師の人に教えてもらって。
バラクーダ自ら缶桶引きずってた
よ。そうそう、ズルズルズルズルって、中からやけどって言ってこう思ってきた。頑張ってバラクーダトレーニング行った結果としては、やっぱり、マニュアルがすごいねんって、その、面接、最近の若い子って面接100点やねん。
面接の、その、訓練があるんでしょ？
そうそう、入社するのに面接の訓練があって、うん、で、面接においてはもう、パーフェクトの答えが出んねん、うん、どれ聞いても。
パーフェクトバディ。
で、なんかそのネットにしても、その、そういう研究室とかにしても、それの答えが完全にあるのがあんねんて。
ああ、模範解答。
模範解答みたいな。でも社会って模範解答ないやん。
もちろんね。
だから、模範解答がないことはできませんってなんねんて。うん、だから、0100、社会0100や、
うん。
結果出るか出えへんかだけの話やから、うん、で、学生の時って60点とか、差があっても一応点つくや、
うん。
できなくても君は40点ぐらいで、まあまあ仕事できたねっていうのをしてくれないと嫌だから、
うん、
そうじゃないことはしないっていう。自己防衛の一つで。
うん、
だから、それがわからないとできません。
成功するかしないかわからないものはしない。
そう。成功 100% 自分は成功することしかしないね。
じゃあ、想像の範囲でしか成功せえへんや。
そうやね。だから、なんていうの、多分自分が今、これならミスなくできる仕事しかできへんねん。
なるほどね。
だから次のやつはせえへんねん。うん、だって、できひんかもしれへんから。
でも、それでないとステップアップしていかない
ですよ。そうやね。でも、それが、その、
なんでそうなったの？
え？そうなっていってんって。その、社会情勢というか、もう。
安全牌みたいな。
そうそうそう。だから、社会、なんていうんやろう。競争がなくなってるやん。
ああ、それ体育っていうか
運動会とかにしても競争をなくして、で、受験勉強ももう推薦が増えたやん。
うん、
一芸入試とかで、うん、結構推薦枠で戦わんでも結構入れるようになってんねん、うん、学生さんが。で、入って次社会人になるときは、そのマニュアルが完璧になるやん。
うん、
もうスーツはこれで、答えはこれって丸暗記したら通るやん。
うん
で、みんな大体やったことボランティアでどこ行ってましたとか、こういう、そういう答えも決まってるやん。やってる時に何をしてましたかみたいな。これに向けてのあなたの意見みたいな。全部の答えがあることをやって、入ったから、それがもうゴールやん。入ったらゴールやから。
うん、
ああ、達成した。じゃあ、あとは、自分のできることをやっていくと。できないことはやらない。そう、成長意欲がないから。
まあ、その辺のね、当てはまる話がこの後どんどん出てくるよ。
あ、そうなん？どうしよう。
とりあえずね、せいじさんノイローゼ気味になってきたん
ですよ。マジで？あのせいじさんが。
あのせいじさんが。
どうしよう。
肩を凝ったことがない。
あのせいじさんが。頭が重たくなったことがない。
夕方ぐらいにパソコン見ながら、あーって言い出して、なんかトラブル起こったんかなと思ったら、うんうんうん、週刊ベースボール買うの忘れてたって言ってたあのせいじさんが。
かわいいなそんなせいじさんがノイローゼ。
悩んできた。
もう相手できへんの？
要は教育本みたいなの読み出して、
ああ、そうそうそう。
で、あえて女性やっていうのもあって、
ああ、そうかそうか、その辺も
女性をどう育成するべき
か、セクハラパワハラもあるしね、
読み出し、
大変や。
その時に出された結論が、うん、あの子投稿失調症やでっていう。
いや、でもそうちゃう？うちの子もそうやもん、多分。
何でもかんでも統合失調症っていうのを昔のね、うつ病、うん、私うつ病とか言って逃げるやつと一緒で、なんかあんま好きじゃないですけど。
でもね、おるのはおるねんって、結局、なんていうんやろ、ずっと就職できへん人がやっぱおんねんって。で、うん、結果。
それはあれですか、うん、風俗嬢がどんどん店変わっていく点々虫みたいなやつですか。
そっちじゃなくて、
その。決まりもしないんですか。
あのね、違うね、決まるね。当人はやる気があんねん、多分、うん。その女の子もそうやし、多分うちの子らもそうやで、別の子もそうやけど、うん、やる気はあると。うん、でもできないと、うん。なぜできないかが当人自覚ができない。で、結局、会わなくて辞める。うん、で、辞めるというか辞めさせられる、うん。で、次入ってもまた辞めさせられるってなったら、どこハローワークに結局行くやん、
はいはい。紹介してもらうね。
じゃあ、ハローワークって、そういうのの検査をしてくれんねんって。
適正検査。
適正検査みたいな。で、そこで初めて病気って分かって、で、病院、で、ちゃんと、なんていうの？
診断
受けて、で、それの、あんねんて。で、そういう、なんやろ、どんだけ頑張ってもできへん人がおんねんて。うん、その、入らへんとか、記憶に入らへんとか、うん、覚えてるけど思い出せないとか、錯覚が強すぎて、非を認められないとか、うんうん、なんていうの？自分が書いたものは100点だ。育ってきてるから
すごい当てはまるわ。
そう100点やね
ん。すごい当てはまるねんけどね、うん、うちの会社で出した診断また違う診断が出て
る。あ、そうなん。ああ、うん、何やろ
これね。これ 先週、
うん、
先週なんですよねこの事件。
あ、そう近いな。
もう今から話す事件はね。
あ、そうです。ない。
上司 A がいます。
はい、 A です。はい、
で朝一ね、
はい、
上司 A が、
うん、
若干ちょっとまあ半笑いで、うん、その何々さん、
うん、
無言でメールは送ってきたらあかんで。要はメールを転送してみたいな。
あ、
その子宛てに来たメールを、上司に転送して。
あ、はいはいはい。
その転送が、
うん、
転送ボタンを押しただけやねん。
向こうのメールを
一言も添えてないし、送りましたの一言もないわけよ。
だから言うたら、何々さんから上司宛ての資料を届きましたので転送しますみたいな一文も
な
く、ないただただペーンって来たわって転送したんや。
う
ん、
まあ一言ぐらい添えようよっていう注意でもないよね。
まあそうやね。とりあえず何やろ、まだ分からへんから、うん、やっちゃったんやろ、次気をつけやっていう。いや、
ふてくされてんすよ。
それで
まともに返事もしない、顔も見ない。何やろと。
ほう、
なんか機嫌悪いんかなと思って、
うん、
じゃあなんか昼前ぐらいにね、もう、うん、どっか行き先変えて出て行って、
うん、一人で、
まあ、その後、まあ、合流はまたするんですけど、出て行ったんですよ。いや、その日の午前中の仕事、収まってないんですよ。
おお、ほったらかし
で完了してないんですよ。
ほうほうほう。
じゃあ、残ってるねんけど、フォローしないといけない。
あ、そうやね。これやっとかな、やっとかなって。ほう。それちょっと問題やな。仕事放棄や。
うん、仕事放棄。
おお。
で、そこはまあね、誠司さんと合流して、まあ、一つ仕事をしたんですけど、じゃあ、そこの仕事で、まあ、なるな、その、やってる中で、
うん、
ちょっと緊急でやらないと、
うん、ああ、はいはい。
形にしないといけない、
うん、あるよね、
仕事っていうのが
あったんです。打ち合わせ上で、どうしてもこれはすぐやらなあかん
っていうのは、あれですよ、対外上ですよ。
要は、
同業他社に対して、先に行かないといけない
場合
っていうのが出てきた
わけです。もうそうやね、絶対追いかけっこというか、もうここは何を置いても先行かな、時間が勝負っていう。
ただまあ、誠司さんも平社員やから、
はいはい、
まあ、次の日会社来てから、うん、まあ、相談でもまあ間に合うかなっていう判断やったんですけど、
うん、
ただ終わってから相談をしないといけなかった、
うん、あ、はいはい、
その仕事を形にすんのに、どうしようか、
うん、
君できるのか、それとも俺がやった方がいいのかみたいな、う
ん、段取りを詰めなあかんもね、
しないといけなかったんですけど、
うん、
終わってすぐにその会社出てきて、
うん、
相手さんのね、会社出てきて、
うん、
すぐトイレ行きますって言って、
うん、
でトイレ出てきて、
うん、
でもう時間なんです、帰りますって言って、うん、パーンって帰ってたらしい。で案の定、まあ次の日の朝、
うんうん、
まあ、それ形せなあかんという判断になったから、
うんうん、
できるかって言ってた、うん、分かりませんみたいな。
もうできへんやん。
で、まあ、結果もう、うん、無理でもいいからやらしたんですよ。
ああ、
で、まあ、やらしたらまあできたんですよね。
ああ、できたんや。
うん、
おお、できたんや。
できた
んや。できるんかい。
うん、そんな大した仕事じゃないからね、はっきり言って。
でもできるんかい。
うん、
できんかったら面白かった、
ね、でそれを次の日にね、
うん、出しに行くの持って行くの
次じゃあそれを次の日にね、
うん、
そういうすぐに対応しないといけないことをなぜ前の日に言ってくれなかったんですかみたいなことを言ってきた、
うん、おーはいはいはい
シャーと書いた日ですよ、
うん、シャーと書いた日ねうん
でまあそのシャーッと帰ったのもともかくやけども、
うんうん、
次の日でないと判断つかないことをやったから、
うん、
そうしたよっていう説明しても納得しないですよね。
あそうな
うん
ほう
こっからこっからが修羅場やったよね。
ほう
もう言い合いぶわーっ
と喧嘩
なんか別件でね、うん、なんか聖さんが指示の紙を渡してた、うん、
はいはい
でそれが、うん、僕もよくわからないですけど、
うん
その前に書いた指示の通りやってくださいみたいな紙だったのかな。だから、せいさんはその前の紙っていうのを渡した覚えはないみたいなことで。で、結果だからその、せいさんが確かに渡した指示っていうのが、彼女の中で食い違って、あ、間違ってるんだっていう。
ああ、勝手に
せいさん間違ってるんだ。
せいさん間違ってるから、こっちでしとこうって、勝手に判断しはったよね。
いや、間違ってるけども、言われた通りにやったんですよ。
おー。はいはいはい。
で、それに対して、せいさんが、いや、俺が渡した紙はこれやでと、
うん。
その前なんかないよと。これしか渡してないよと。
うんうん、何を言ってんねんと。
う
ん、
だから、食い違うわけがないと。
うん、
いや、もらいました
って、うん。じゃあ、もらったん出したらいいやん。
今見つからないんですけど、確かにもらってます。
いやいや、だからもらったやったら出したらいいやん。って終わる話じゃない。
うん、そこからぐわーって口論になって、
ほうほうほう
結果、
うん、
上司 B に対して、上司 A は、足を折ってちょっと休んでたから、上司 B に対して、
うん、
辞めますと。
おー、やった
言って、
うん、
また外出て直帰しはりました。
おー、やったおめでとうございます。
結果、だから、次の日かな、誠司さんに僕聞いたけども、
うん、
その、最初に出したっていう紙は見つからなかった。
ああ、じゃあやっぱないんや。うん、やった！
だからこれ、非を認めないってやつですよね。
そうそうそうそうそう。うん、よかったやったってことは無事退社されたってことで。
で、だからその日の夜かな、上司 A と、
はい、
じゃあ上司 B と、僕と、誠司さんで、
うん
まあ、ちょっと会議的なね、
あ
これからどうなんやろうな、という話をしてたときに、その誠司さんからいろいろ話が出てきたんですけど、とりあえずそのさっき言ってた急いでやらないといけない、
うん、
その対外的な競争の問題で急いでやらないといけないっていうのが、
うん、
要は我々の仕事ぶりを見てれば普段からそうしてるわけですよ、
うん、まあ言うたらこういうことが起こったらやらないといけないっていうのは、う
ん、でそれを見てたらわかるやろっていうことを指摘したらしいんですけど、うん
はいはい、
いやわかりませんでした
で そう
そもそも皆さんから熱意みたいなものは感じたことがありませんと
熱意の熱さがあったら雨よけんねんで確かバーってなんとかホームの
なめられてるんですよ
あーでも仕事できへんのやろ
仕事はできないですよ
そうやろ、う
ん、もちろん、まあ、このレベルまではもちろん達してませんよ
あやっぱりだから自己評価がずれてはるねん
でなんかね、
うん、
その自分を卑下することはあるんですよさっき、うん、タイムカードの時みたいに、
はいはいうん、
私みたいな仕事できない人間が時間かかってるのに対してお金をもらうのはおかしくないですか、
はいはい
うん、自分は卑下するんですけど、
うん、
自分が、
うん、
下に低い評価を受けることをすごく嫌う、う
ん、ああそうそうそうそうそうそうやねそうなんですよ
でこれねすごくね、
うん、
上司 B がいい例えをしてたよ、
うん、何ですか
今晩何食べに行くって聞いて、
うん
何でもいいよって言って、
うん、
イタリアン行ったら、
うん、
イタリアンの口違うわって言われ
なんでやねんっていうあるあるやなお
あとねなんかね、うん、その前の会社でね、
うん
まあ上司に可愛がられてたらしいんですけどなんで辞めたか知らないですよ、
うん、
可愛がられてたらしいんですけどその上司が結構ワンマンやったらしいんですよね、
うん、ほうほうほう
でそれの擦り込みがちょっとあるんじゃないかっていう
ああ。
要は、 俺の言うた通りにやってればいいんやっていう上司やったらしいよね。
ああ、なるほど、なるほど。
100% 指示待ちなんですよ。
そうか。考えんなってことだね。
うん。
感じろでもないねんな。言うから待っとく。
フィール。
そう。ドンチンフィーじゃないってことだね、うん。とりあえずやれって、うん。考えずにやれって。
だからその考えがすごい、洗脳されてるみたいで。
お
例えば、まあ、女の子やから申し訳ないけど、お茶組を頼むことって
あ、はいはい、まあ、ありますね。
おっちゃん練習からね。うん、
そらね。
だからまあ、僕らの世代からしたら、まあ、誰が入れてもいいやんと思うわけですよ。うんうん、
はいはい。
まあ、別に女の子が入れなあかん仕事ではないし。
なあ、そうやね。
だから仕事の中に入ってない。
うん。
だからまあ、必然的に総務の女性が入れてくれることが多い。
気持ちがいいからね、
うん、
どうせ入れるんやったら、ね、
でその総務の人がいてないときにその子、うん、その新人の子に頼むことがあるんですよ、
う
ん、
おお、はいはい、
でそのことについて彼女は文句言ってんのかなと思ったら違うんですよ、
う
ん、私が入れるのは当たり前ですと、
うん、
お茶組は下が入れるものですと、
お
下がやるものです
と、おお、う
ん、私に部下ができたら絶対私は入れません。
なんやろう、なんか変やな、世界観がおかしいな、
うん、
なんか自分ルールがきついな、
きついんですよ、
うん、我がルールが強いね、
うん、だそういういろいろ話を聞いてね、
うん、
で、まあ次の日かな、
うん、
その上司 B 曰く、そのやめますって面と向かって言われた上司 B 曰く、
うん、
若干目は落ち着いた感じになってたり、うん、そのやめますって言った時も人殺すみたいな目してたらしいんですけど、
お
で、まあ、結論として二重人格っていう結論になったんです
よ。あ、そっちな。
二重人格なんですよ。
まさかの答えだな。うん、ああ。だから、もう一人おるんやね、人格が。
もう一人いてる。
ああ。
だから、腹の居心地の悪い日、
うん、は、B が出てくるんやね。
B が出てくる。
B が出てくるね、うん。A 子ちゃんの時は大丈夫やけど、B みさんになったらちょっと、きついんやな。
めんどくさい。
めんどくさくなるんやな。
めんどくさいもんな。
おお。
で、
うん、
一昨日ですよ。
はい。リアルやな。
一昨日。
はい。
朝ね。
うん。
辞表を出してたみたいな。
おお。うん。よかったよかった。
社長にね。
はいはい。よかったよかった。
で、僕昼から外出たんですよ。
はいはい。
で、誠司さんがメール入ってきて、
おお。
撤回した。
え？なんで？なんで？
わかる。撤回した。
なんで？なんで？
で次。
あ、そうか。B みさんが出したからか。そうか、そうか。A 子さんは撤回した
の
か。
まあ、
うん、
上司が、
うん、
話を聞いたところ、
うん、
その、誠司さんに対して、
うん、
失礼なことを言ってしまったと。
ああ、はいはい。
それに対して、うん、責任を取るつもりで辞めますと言ってましたと。
はいはい、
ただ、もう、辞表を出すときにはもう、うん、申し訳なく思ってたので、
うん、
本意ではなかったと、もう辞表を出す時点では、
うん、
だから辞表を出したけど、
うん、
撤回させてください。
お前は出したくなかったんです
で、
うん、
上司は、
うん、
いや辞めるって言って辞表を出したことに対しての責任はどうなのって言ったら、
うん、
黙りこぐったみたいですよ。
ああ、さすが上司やね、
うん、
もうピシャンと答えが出ない完璧なやつを出したね、
うん、
お辞表もらっといてよかったの、とりあえず
居残るみたいです。
ただ
僕もう指導できないです。
無理ですね。いらない、いらない、
いらないよね、
いらない、喧嘩したらいいね。一応ね、多分ですけどうちの子と同じ症状が多々出ておりまして、
あ、うん、まあ二ちゃん見てないけどね。
あ、そうそうそう、それは見てないねんけど、
鼻くそ食べたりとか
してない、鼻くそ食べたりはしてないねんけど、うん、なんて言うんでしょう、その根本が一緒っていうのは多分あると思いますけどね。自己評価高いね、
うん、だからあと、だから筋が通ってないのよ。
あ、そうそうそうそう、筋通ってないね、
うん、
だからちゃんと、で、多分その子とこっちの違いは、喋、うん、れるか喋れないかの差なんですよ。
うん、
そっちの子は変に喋れるから、余計になんかややこしになるやん。
まあ、それもね、うん、文字の知識ばっかりですよ。
あ、
法律とか出してくるよ。
ああ、いいな、法律出してくるんや。
法律出してくる。
お、気持ちいいな。
法律出してくるけど、それ例えばその残業の話でね、
うん、
残業の話とか、まあ、仕事の、仕組みとして、
うん、
まあ、上司が指示を出して、部下がそれを受けるべきだ。だから、上司は指示を出さないといけない役職なんだみたいなことを言ってくるんですけど、うん、それは会社の性格によって違うやん。
うん、違うな。自分でやれよって。何やろうな。ほんまに受け身なんやろうな。
うん。
会社の多分体質が合わんから
変えたわ。合わないでしょ。うん、だから、せいさんは、うん、お前もめんどくさいからやめろっていう感情だったんじゃなくて、うん、合わないよっていう、う
ん。そうやな。優しく言ってあげてんねん。
親心もあったんですけど、
うん、
ね。
うん。撤回するんや。というか、配達場登ってすごいな。
すごいよ、ね。
女の子やからやろな。
できないよね。
うん。そんなん。いやいや、それやったら最初に切れんなよっていうところになるからね。
ね。
うん、
そう、取り返しつくと思ってる。
そうそうそうそう。ゲーム世代やから。
それがね、だから、うん、ルール上、取り返しつくかもしれん。まあ、原についてるわけや。
原についてるね。
うちの社長がいいよって言ったから。
うんうん、いいよって言ったら、いいんやろうけど。
取り返しはついてるけど、うん、精神的に取り返しつく
つかへんよ。というか、その子にもこれから教えよう、仕事任せよう。
仕事与えられへんやん。
うん。だから窓際にいたいんちゃう。これで私にはもう二度と仕事こうへん。でも仕事はできる。私はできるのに仕事が渡されない女よ。バイビーミってなるんちゃう。
すげえな。
でもまだ若いんでしょ。
若いですよ。まあ20代ですよ、
うん、でしょ。うん、早く病院行った方がいいと思うけどな。
ねえ、だからいろいろ、だから、そういうズレがあるじゃないですか。認識とか常識のズレがあって、それを指摘するんですけど、納得しないよね。
納得しないよね。喋りたいわ、その子。めっちゃ喋りたいわ。ここ最近の僕、かなり、育成レベル高いですからね。
あ、そう、意地悪になってきた。
意地悪というか、もう論破できるから。
論破すなってきた。
そう、論破すなってきた。トトロになれる。大きい。私トトロって言って、論破ストトロ着ながら楽しめる。それぐらいに、いじめれる。いじめれる。別に声とか荒げない。ただただいじめれる。
結構ね、女の子っていうところでね、うん、我々も対応難しかったんですけど、
うん、
これ、まあ、基本思ったことを全部言った方がいいんやろ
う
な、
う
ん。
そうそうそう。多分もう女とか関係ないし。うん、
関係ないですね。
そうそう。で、多分、そこまで分かりやすい声から、点数伝え、つけてあげた方が分かりやすいと思うん
で。あ、評価で。
そうそう。っていうのが、多分その子の中の自己評価は100点やね。
うんうん。
というのは多分学生時代とかもずっと含めて多分100点で来てはる、
うんうん、学校もええとこ出てるからね。
そうやろ。だから100点で来てしまってる分、100点じゃないっていうことがありえないね、多分、うん、自分の中で。いや、あなたは今これは40点しかできてないんですよって言って、じゃあ多分私は100点の仕事しかしませんって多分言うと思うから、うん、いや40点の仕事をやっていかないと100点にならないよっていう順番を多分伝えていって、
だから結局あれですよ、その、うん、学生時代に、
うん、
テストがあるじゃないですか。
はいはい、
で、うん、まあ、いい点数取りますと、うん。仕事ってそれじゃないやん。
そうそうそう、
それだけじゃないやん、
う
ん、それだけじゃない。それもあるけど、うん、いや、テストでいい点も取ってるけど、
うん、
自主的に テストをやって、そこでもいい点を取ってるよっていうのが仕事やから。
そうやね。結局はね、仕事が来ないと仕事できないからね、
うん。
その子に仕事が回ってこないってなると、その子は仕事ができないってなるからね。
うん、だから、どういう、周りを全然見てないんでしょうね。
あ、そうそう、その、
要は、他の人が何してるか見てないですね。
あ、そうそう、見えひんね、うん。だって、完全マニュアル主義で来てる子らやから、うん、マニュアルで見たことが正解やから、マニュアル以外の、雰囲気で分かるやろっていうことは分からへん。
分からへん
ねんな。そう、雰囲気はつかめないねんって。これはもう断言されてんねん。
空気が読めないっていうやつでしょ。
空気が読む文化にもないねんって。
うん、
もうだから喋られへん子も多いねんて。LINE、うん、メール、もう何文章文化やねんて。視覚文化やねんて、うん。で、基本携帯とかでマンツーで繋がれるから、
うん、
じゃあ僕が坊さんと喋りたいな。あ、でも今日坊さんは携帯忘れたなって、
うん。
じゃあ奥さんに連絡取って伝えといてもらおう。
面倒向かって言ったらいいじゃん。
で、昔はしてたやん。
うん、
お家とかやったらお母さんに伝えてとか、うん、他者に伝えないといけない事項があったやん。だから、連れとかと喋るときに、連れと喋るってじゃなくて、連れに伝えといてっていうのをこう渡さないといけないっていう練習ができててんけど、今の子ってペーンって全部直接できるから、その練習がいらんねんって。他者に分かりやすく伝える必要はないねんって。
あ、でもそれは確かに、あれですよ、我々も、言うたら携帯世代やから、
そうそうそう。
言うたらあれじゃないですか、女の子のお父さんと喋る、
機会がないよ、ね。
機会が少なかったじゃないですか。
ね、
ちょっとだけあったよ、期間
的に。最初の、そうそう、あの辺ぐらいね。もう大学になったらもうね。
なかったからね。
そうそうそう。で、僕らでないんやから、
うん、
もうそのもっと下の子は。
もっとないね。
もっとないよ。
うん、
だから触れることがないと、
うん、
そういうことをやってきていないとなると確かにねっていうのはちょっとあるんやけどね、
うん、
そのコミュニケーション能力が低いとかはそういうこともあるんかなという、
うん、
メールを転送しちゃうのとかね、多分連れの中では別に問題ないや、状況さえ伝わったらいいんですから。
そういう奴らがどんどこどんどこ選挙権持っていくわけですよ。
それでネット選挙とかなってきてみいや、もう大変やで、
怖いね。
だから一方の情報しか信じないから大変やで、洗脳簡単やから、
うん、
だってその女の子が仮に前社のそのワンマン社長に洗脳されてるとしたら、
うんうんうん、
すぐ染まったってことやからね。でその染まったことが抜けないってことやから、
ね、抜けないですよね。
ってことは一回そのなんやろ、大学の講師とかで行って、あの日本は武器を全部捨てるべきだってもしそこでやって、
うん、
多分全員は染まらへんで、
うんうん、
でもそこで10人染まったらその10人は多分ずっと染まり続けるんで、
真逆なことの方が染まりやすいからね。
そうそうそうそう、
あーってなんのね。
そう、あ、僕の知ってた世界は本当じゃなかったんだって言って、このあなたの言う裏がこの真実なのね、世界のってなったらそれが正義になるからね、うん、見事な洗脳でこうやってそれが大量に作られていって、うん、巨神兵みたいにズガーズガーってこうやってみんな歩いてくるようになって、うん、で、だんだんそれが当たり前になってきた。メール？え、なんで文章書く必要あるんですか？え、LINE で言ったらいいでしょって、こういう子が、一人やったらいいけど、新入社員で10人とか来て、10人が10人ともそういう対応されたらもう、ふわーってなるで。
だからね、さっきのあの、わ、うん、かりません、理解できてませんってあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
あれね、
うん、
普通であれば、我々の常識であれば、
うん、
ちょっとは、できてるふりを見せて、
そうそうそう、
あの評価を避けさせないとか、うん、そういうあの思考が働くよね、う
ん、はいはい、
それが働かないっていうのがわからないんですよ、うん、
だから、100点しかないから私は今100点にない状態っていうことをただ伝えてるね、
うん、
だからわかりませんよね、
うん、
で、
いや、だからその例えばまあなんていうのかな、あの仕事を頼んでたやつできてるかって、うん、いやできてますよって言ってできてない時もあるやんか
俺それ社外でやって殺されかかったことあるけど
まあそれは物理的に無理な場合もあるやん、はいはい、無理難題を、
うん、無理難題ね、今日の明日とかもあるからね、うん、
あ、もうあとちょっとでできるんでって言って、
う
ん、
そうそう、でき次第送りますからって今日のうちには
でも結果、
うん、
納めるんやで、
そうそうそう、
徹夜したりとかして、
そうそう、メールは無事に0時0分ぐらいに届いたりするからねちゃんと。
ただそれをバカ正直に、
うん、
いや全然手つけてませんって、
あ、言っちゃう
言っちゃう、その神経わからない
それはね、でもみんな言っちゃう、
言っちゃう
みたいやで、それはそうだからですって。
うん、
それは多分マニュアルでそういうのはぼやかせて聞いてませんって言われる、
うん、
えってなるやろ、えそこもマニュアルいるのってなる、いるね、
人間の部分が抜けてんのよね。
そうそうそうそう。だからほんまに、ちょっと前に言われたマニュアル人間がほんまにそうやったんやなっていう。
人間宣言せ。
それは、各、人間宣、宗教に入ったら人間になるんじゃん、多分。
ああ、まあそっちの方のね。
うん、そうそうそうそう。じゃないと多分、だってそれで育てられてきてるから、それが正解で、ね、多分。
難儀な時代になってくんで、これ。
それで、これどうするよってなるよ。新入社員
いいやつはおるね、その世代で。
あ、おるおるおる。めっちゃできる子もおるよ。
いいやつはいてんの、
うん。だって、
差が激しい。
そうそうそう。うちの前の子はもっと良かったもん、すごい。めっちゃ仕事できたよ。
うん。なんで辞めた
ん？ん？できすぎたんちゃうかな。
できすぎくんやった。
できすぎくんやった。できすぎてめっちゃお客さんから怒られたもん。あ、なんであいつあんな舐めた態度してんねんって。いや、すいませんって。生半可できるから多分態度悪いんですっていう。そう。できへん方がよかった。
大変やで。
いやー。とりあえずその子早やめてほしいな。
早めてほしいね。
あの、新郎が、そうやろ。うちもまだやめてないから、うん、あの、新郎がね、
うん。
そう。同じことずっと注意しても覚えへんから。
うん、
そう。どうしようもないね。マニュアル、ハンドブックみたいなの渡さなんか。
いっぱい渡してんで。
そう。でもあれ、読まへんねん。
あ、そう。
そう、読まへんねん。あの、メモ取ったやろって怒るやん。
うん。
取ってますって言うね、
うん。
うん。会話終わんねん。
取っただけ。
そう、取ったね。え、読み返さへんのって言って。読み返せって言われてないですから。そう、メモ取れって言われたからメモ取った。じゃあそれ覚えたんかって、覚えろって言われてないか覚えてません。
サバイバル生活させてみたよね。
そうそう、じゃあ多分
すぐ死んでんねやろな。
そう、すぐ死んでえ、生きろって言われませんでしたってってなると思うから、面白いで、ロボットが
無人島に送りたい。
ほんまにね、ペッパーくんの方がマシってなるかもしれない
ペッパーの方がようできる。
ペッパーの方がようできるっていういやーかな ペッパーより紙みたいね、薄っぺらい人間ばっかりやね。うまい。
ひげメガネの
パウダーパーティー。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
NHB のお送りするキャッホー NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresents/kyahoo/nhbradio で放送中。
ひげメガネの
パウダーパーティー。
なんか若干 CM 前に自画自賛も聞こえたような気がするんですけど。ああ、
それは編集でカットされてちゃうかな。
すごいレギュラーに、今年5月に東京行ったんですよ。はい、5月の終わりかな。
また変わった時に。
組合のなんか式典みたいなのがあったんですよ。
はいはいはい。う
ん、で、前ね、3月東京行った時にね、うん、築地の吉野
家。お、1号店。
行こうと思ったら、うん、日曜日築地全部閉まってるっていうね。
行けなかったっていうね。うん、
あと、
ナボナ地獄。
あれや、うん、野球博物館に行くために、うんうん、水道橋にホテル取ったのに、うん、3月の頭から休館。うん、
行けなかったっ。
行けなかった。
そう、なんか散々やって。
散々やったんです。
前回散々やってね、うんうん。
プロ野球カードゲームを買うためだけに、うん、中野のマンダラゲに行ったのに、うん、ちょっとしか売ってない。
で、なんかいろんなとこ見て回って、時間がいっぱい取られたっていう。うん、で、ナボナも売ってるとこに売ってないみたいなんで、歩き回って。
このリベンジを果たさないといけない。
おー、やった。
いうことで、うん、とりあえず、新幹線で東京駅着いて、うん、そのまま、水道橋ちゃう、うん。築地に直行ですよ。
仕事の前に。
夕方からか
、うん、よかった。
築地に直行。
築地に直行。マクドちゃう、吉野家。
ニューさん築地行ったことありますよね。
あるある。うん。濃い、天ぷら屋さん行った。
すごい外人だらけやったんですよ。
あ、そうなん？
今やね。
あの時はそんな日本人
観光客とか。まあ、アジア人だけじゃなくて、白人とかもたくさん、もういろんな国の人がたくさんいてるんですけど、うん、で、寿司三昧とかあるじゃないですか。
あ、
すごい並んで昼前やったから。
はいはい。
でもあれ、場外っすよね。
あ、そうやな。え、場内な？
いや、市場である意味って場内じゃないですか。
うん、ああ、そうやな。
場外ってどこの寿司屋でも一緒やん。
あ、まあまあ、そうやな。変わらへんな。
そんなに鮮度変われへんやろ。
まあ、だって中華料理屋とかもあるからな。
だいたい築地自体が揚げてからだいぶ経ってるやん。
うん、そうやな。別に集まってるだけやもんな。
う
ん、
あの、東京近郊で取ってるわけじゃないからさ。
そうやな。そうか。じゃあ中に行か
な
か。
なんであんないっぱいいてんねやろと思った。
やっぱりあそこ。
銀座とかでもええやんと思う。
美味しいからじゃあ。やっぱ雰囲気が。
寿司三昧が。
寿司三昧は美味しいとは思えへんな。もっと美味しいのいっぱいあると思うけど。
アホちゃうと思う。
寿司三昧っていうあのキャラに負けてるんちゃう、みんな。
吉野家は場内なんですよ。
おお。
っていうのは、市場で働いてる人用の吉野家。
吉野家もんな。うん。
じゃあ、いろんなメニューがあるって言ってたでしょ。
はいはいはい。
牛
皿。
牛皿はどこの吉野家でもある。
あ、ついだく。
赤身だけとかさ。
ああ、油のみとか。
うん。あと、肉下やったら、ご飯上乗んねん。
ああ、食べづらっていう、うん。
とか、冷えてるやつとか。
ああ、それはもう理解ができへんな。うん、
とか、玉ねぎなしとかね。
ああ、肉のみやな。
肉のみ。
ああ、逆のネギのみみたい。うん、
で、僕は、うん、やっぱり、トロダクやろと。
ああ、そう
やな。脂身ばっかり。
うん、脂身ばっかりの美味しいやろ。
トロダク。
うん。行った。
で、まあ、それを注文すると心に決めて、場内の方行ったんですけどね。うん、全然分からへん場所。
あ、そうなん？
うん。
あれにないの？ Google に。ピュンってやったら。
Google でずっと見てたの、Google マップで。うん、うん、
ピュンって。
どう考えても、ここの建物の中っていうところ、丸がついてるんですけど、うん、全然ない、
ね。じゃあ、誰かに聞かな。 どこにあるんです
か？結果、だからね、10分ぐらい歩いて見つけたんかな。
おお。そのナビ通りのとこやった。ちょっと違う。
全然違う。
あ、全然違
ってた。
ああ。やっぱ、あそこちょっとジャミングされてるんじゃん。場内やから。
うん。若干正確じゃないんでしょうね。
ああ。
じゃあね、そんな人もいてなくてね。
うん。
まあ、カウンターだけですけど。
うん。
15人ぐらい座れるカウンターで6人ぐらい座ってたかな、うん、
あら、空いてるね。
うん、全然。
うん。
で、トロダク。
うん。
大盛りにしたらよかったんやけどね。
うん。ああ、普通でしちゃった。
普通に行っちゃった、波で。
ああ、波のトロダク。
そんなトロダクって言っても、うん、思いっきりトロダクじゃないよね。
ああ、ちょっと多め。
もっと油ばっかりと思ってたけど。
ああ、まあまあ、言ってもね、普通に食べる人のちょっとアレンジぐらいやもんね。
うん、赤身の部分もちゃんと入ってる。
おー、美味しかった。
美味しいのは美味しいですよ、普通。
トロがダクってた。ダクダクほどもダクってないから。
うん、ちょっと多めかなっていう。
まあ、あ、気持ちちょっと多いかなぐらいか。うん、ああ。じゃあ、いっぱいすぐ食べれるから。じゃあ、次はネギダクでっていう。
うん、だから2杯行こうかなと思ったんですけどね。うん、その頃からちょっと込み出してきたんでね。
ああ。じゃあ、まあ、一人の客がね、2杯頼むのはちょっとね、うん、ルール違反な感じがあるから。うん、
じゃあね、うん、他の店がね、なんか寿司屋とかね、
うん、
うどん屋とか洋食屋とか。うどん屋ちゃん、そば屋やな。
お
あるんですけど、ね、そっちはね、うん、ザーって並んでんのよ。
おみんないろんな行列が。まあ、わざわざ吉野家行かへんもんな。
わざわざ行かないですよね。
そうや
ね。
わざわざ行かへんもんね。そうやね。
だから結局ね、なんかもうちょっと追加で食べようかなと思ったんですけどね、うん、食べず。
ああ、食べれるとこなく。う
ん、でね、ニグさんの長男に、ね、うん、お土産を買いましたよ。
え、何ですか？
もうすぐ誕生日も近いです
ね。はい、もうすぐです。
この築地場内で買いましたよ。
あ、すごい、場内。用品雑貨、ゴム製品。
平山商店ですよ。
平山商店。うわー、渋い！すげー！
トミカですよ。
トミカや、こんなんあるんや。
パーレーっていうね、場内で、魚を運ぶ、う
ん、すげー。
あれなんていうの？
なんていうの、電気で動くやつや。
そうそうそうそう。
電動式、校内運搬車や。へえ、すげえ。
ちゃんとそれね、荷台が入ってついててね、そこに氷の上に魚置いてるでしょ。
ほんまや、すげえ。何このクオリティ。めっちゃすごい。え、これ築地でしかないの？
いや、でしかないことはないんですけど、うん、目の前走ってるところで買ったっていう。
うわ、すごいな。これすごい。うわ、ありがとうございます。どうしよう、俺が遊ぶかもしれんな。
こういうお土産物屋もいっぱいあってね。
うわ、すごいな、これ。
要は外人向けのシャツのところ、T シャツで、マグロって感じで書いてるやつとか。
はいはいはい。もう海外の人向けのやつがいっぱい。
うん、おそういう、土産物屋とか、包丁屋とかあったね。
おあそこみたい、道具屋筋みたいな感じで。
うん、そうね。
すごいな。
場内放送とかも流れてるんですよ。
お、なんか上がりましたよとか。
取得物のお知らせです。
お何か、
ただいま、どこそこ門近くで、うんうんうん、殻付きの牡蠣を落とされた方、うん、
それは出てくるのかね。
事務所でお預かりしてます
んで。あ、預かってくれてるんや、優しいな。牡蠣って、
牡蠣
落とすもんなんやな。すごいな、築地あるあるやな。すごいな、
そんなやつもおんねんなと思って、うん、でこの土産買って、うん、あとまあうろうろしてたら、うん、もう一回同じ放送流れてる。
牡蠣が落ちた。
牡蠣
誰も取りに来へんねん。
取りに来へんねん。
取りに来へんのかい。まあ怖いよな。
もうあかんねん、その牡
蠣。もうあかんな、もう、その常温に置かれたらもうあかんわ。氷もないし。わぁ、すごいな、築地。
築地終わったら、うん、池袋ですよ。
おぉ、袋に。
池袋。
甲子園博物館。違う、甲子園ちゃう。野球博物館。
野球博物館は東京ドームじゃ
ない。あ、そうか。
水道橋ですよ。
え、ってことは何？
池袋。
池袋。
トレーディングカード屋さん。
はぁ、あ。そっちですか。うん、トレカを揃えに。
ミントっていうね、まあ大阪にもあるんですけど、うん、トレーディングカード屋さん、スポーツのね。
うん。
それが、まあ東京の方で、野球専門の店がある。
お
ぉ。そこはもう宝も置いてると。プロ野球カードゲームは。
じゃあ、見つけれるはずやと。
うん。で、店員の人に。大体ね、カード屋さん行ってもね、
うん、
コーナーちっちゃいから、
うん。
期間と分からへん場所が。
ああ、どこですかって言って。
宝どこですかって言ったら、一応案内してくれて、
う
ん。結構あったんですよ。
お、やった。
いいのもあって。
お
ぉ。ナイスナイスと。
おぉ。高いの。
いや、そんな高くないですよ。
あ、じゃあめっちゃいいやん。やった。
欲しかったやつも結構あったんですよ。
おぉ、やった。クワタいっぱいや。
やったと思ってたらね、うん、なんかね、カードを売りに来てる人がいてて、でっかいファイル開いてる。
おぉ。
ドンって、店員も、うわ、これすごいですねって。
おぉ、テンション上がるやん。
すごいコレクションを持ってるんですね。
うん。
じゃあ、外人の客もいたんですよ。
はいはいはい。
うん。 だからなんか、すっごいですね。
ほう。褒め、その人もびっくりみたい。
うん、どうも西武ファンみたいで。
おお。
池袋って西武の結構本拠地的な感じなんですよね。
じゃあ西武の選手のカードをいっぱい売りに来てた。
いや、あの、西武ファンの客もいててね。
うん、おお。
その人と喋りだし、その外人が。
おお。
いや、高橋コーナーっていう2年目のピッチャーがいるんですよ。うん、高卒2年目。
うん。
だから前の試合でいいピッチングして勝ったんですよね。
うん。
じゃあ、それをまあ多分見てたんでしょ、その外人もね。うん、こんな高橋はメジャーに来ると思いますか。
おお。
いや、行かないでしょ。2年目ですよって。高卒。
あ、早い早いって。でも、マー君とかは早い。
大輔松坂とどちらが上ですか、うん、いや、松坂でしょ。
なんでそんなその子過剰評価されてんの、うん、あ、松坂の方が上なんや。うん、おお。
いやね、その、受け答えしてた人も、うん、実は英語喋れるっていうことが、
途
中で発覚して、
うん、
途中から英語で喋りやし。
どないなってんの国際的やな。
ペラペラ喋りや
し。ペラペラ喋りやした。あ、そうか。そっちの方が向こうも喋りやすかったから。うん、すごいな。
メジャー行き決まるんじゃんか、そこで。
ああ、まさかの。実はあの人、あの、スカウトマンやったっていう。日本のカード屋での評判はどうですかって言って、チェックしてたんやな。すごいな。やったね。いいとこに出くわしたな。
トレーディングカード屋の情報は、確かな情報です。
トレーディングの発音がすごいいいから。
トレーディングカード。
私もトレーディングしに来ました、みたいな感じだね。
なるほどね。
おぉ。
冴えてるね、
今日。冴えてるな。やっぱあれさ、4時に起きたからやな。ちょうど今いい感じなんちゃうかな。
池袋から会社ですよ。
遊んでばっかりやないか。どんだけ遊んでから行
く。ちょっとだけでも4時。
あ、そうかそうか。4時ちょっと。
みたいなもん何時間もないね。
乾杯って言ったら終わりやもんな。そうそうそう。レッサーンって言って、はーって、はい、バイバイって言ったら終わりよ。
今はまあ、1時間、2時間ぐらいで終わって。
はいはい。
まあ、そこでまあ、飯も食ってるから。
ああ。
じゃあ、せいさんと。
はいはい。
カラオケ行きましょうよ。
おお。
で、もう、今回はね、僕、うん、その、用事自体、会社の用事自体が時間遅いから、
うん、
もう会社でホテルも取ってもらって。
ああ。じゃあもう。
ちょっと、ホテルの近くでカラオケ行きましょう
よ。おお。
ちょうどね、うん、ヒムロックの、ラストライブ。
お
お。が近かったから。
はいはいはい。
もうボーイばっかり行こうよ。
いいね。
途中で抜け駆けしてね。
うん。
なんか、フットルースとか歌いやして、せいさん。
抜け駆けしてるな。抜け駆け。抜け駆けしてるな。
で、まぁ、あ、1時間半ぐらい歌ったかな。
おぉ、楽しい。
で、10時半ぐらい。
うん。
で、そっから、あの、ちょっとお茶飲もうかって言って。
でもね、
喫茶店開いてないのよ、10時半。
おぉ、そうやな。
うん。
いや、ドトール。
だから24時間の店とかあってもええんちゃうかと思うんですけど、なかったのね。
うん。
じゃあもうホテル戻ろうかと、
うんうん、
ホテル戻ったら、まあ、あの2人ともタバコ吸うからね、
ああそうやね、
気兼ねなく行けるやろ、
うん、そうやね、コンビニでなんか買っていった
り、うん、でなんかまあもう僕はまあ酒飲めへんし、せい、うん、さんももうアルコールいいわってなってたから、もうお茶とかコーヒーとかあるでしょ、ホテルの部屋に、
うん、そうやな、
そっから、それ11時ぐらいか、
うん、
そっから、
うん、
7時までですよ、
うん、8時間、
うん、
うん、何が
会社の愚痴、
いやいやいや、
ノイローゼになってるって言ってたでしょ。
うん、言ってたね。いやいやいやいや。
いや、ガス抜きせなあかんと思って、僕は。
ああ、はいはいはい。
でどこまで喋り続けんのやろなと思いながらも。
ああ、もう一方的に誠司さんが喋り続けた、うん。8時間。
8時間。
え、次の日は
次の日は、僕は東京ドームに行って野球博物館に行くんですよ。うん、
ああ、誠司さんは
誠司さんは、大阪に帰って仕事なんですよ。
で、8時間
?8 時間。
誠司さん、誠司さん、誠司さんの愚痴で、オタクがノイローゼになるんじゃないの。ノイローゼのパスが行われたんじゃないの ?8 時間かけて。
びっくりした。
そんな溜まってた。
うん。
ご用聞
せ新人の子だけじゃなくて、まあ、他のいろんなことも、
ね、いろんな愚痴を溜めて、溜めて、溜めて、喋る機会もないし、その若い子見てるから喋るタイミングもないし、
うん。いや、それはもうガス抜きせなあかんやろうなと思ってたからね、こっちもね。
じゃあもう、ドカーン。
で、まあ、あの、そんなにまあ、あの、喋るの苦痛ではないから、
うん、
別にもう、あの、嫌やったらもう、部屋帰るわって言うし。
うん、ああ、そうやね。で、いっぱい喋って。
まあ、いいかと思って
じゃあ、チュン、チュン、チュン、チュンって。だからね、おっさん二人で朝チューンですね。
まあ、その、7時からまあ部屋戻って、
うん、
シャワー浴びて、
うん、
5分寝た。
それは寝たと言わない
?5 分寝て、
うん、
もう出る準備して、
うん、
下でモーニング、朝ごはん食べて。
早っ。
で、水道橋や。
おー。もう誠司さん置いていって。
誠司さん勝手に帰るから。大阪帰らんだから。
そうやな、勝手に帰る
もん。仕事やからね。
寝坊して帰るんじゃないの?置いていったら誠司
さん。大丈夫やったみたい。
あ、大丈夫やったよ、うん。愚痴でテンション高かったんやろ。
で僕水道橋東京あの野球博物 館
うん堪能して、
うん、一番乗りやったで
そらそうやろな、そんな平日やろ、
いやいやいや
土曜日
日曜日
あ日曜日か日曜日、まあ日曜日やったらもっといてもいいか、ナンバーワンでついたんか、
いや全然もっといてもいいんですけど、うん、で特にその日ね、うん、巨人阪神戦東京ドームでやってる、
ああじゃあ阪神
デーゲームなんですよ、
お
で見たら、うん、どうも立ち見の席は変える、
おお、
でも無理体持てへん
寝てないからな、
寝てない、次の日仕事やし、
ああじゃあもうあかんな、
これ無理やって、
さすがに帰ろうって、で帰った、
うん、野球博物館行って帰りました、
お
野球博物館良かったですよ、
あそうな、何があった、
ベーブルース図書館、
図書館図書館、
うん、
G ファイルあった、
ない
ない
ないけど、
うん、
ベースボールマガジン週刊ベースボール、
うん、
何年何月の、週刊ベースボール、うん、4週分って言ったら出してくれんね、
う
ん、
おお、
こんなぶっ
つ すごいな、
バインダ
ー、うわいいな、
厚さ
キングファイルみたいなのカチカチのやつに入ってて、うん、ああいいな、で
このページこのページって言ったら複製してくれる、うん、あんな至れり尽くせりな図書館、大阪にも欲しい、
ああいっぱいコピーして帰った、
いや特にコピーすべきところを見つけるほどの元気はなかったね、
ああそういうこと か残念な、
素晴らしい図書館だなというの、
ね、あ実感はしたね、
うん、
じゃあまた改めてや
ん、だから言うたやつほぼ出てくるんじゃない、
おお
あそこの、司書図書館司書、うん、大変な仕事やと思うよ、
データがね、
うん、
どうやって紐つけるんやろうなっていうのがあるもんね、それはでも、ページして、ま
あ、そう、あの、抽象的な、なんか、
川島とかわかんない。
川島で該当するの結構あるでしょ。
あ、そうか、あるか。なんか、なんとか、何番のなんとかや、みたいな、適当な情報。
江川のバッグについてた新見議員についてとか。
ああ、は出てこないんだよな。
そういうのは、いや、そういうピンポイントやったら、なんか検索して出てくるのかもしれない。週刊ポストとか。
ああ、そうか。
だから週刊ポストまで持ってるかどうか知らないですけど。
ポストまで行き出したらもう大変よな。
だから、どの雑誌の、いついつ出たやつって言ったらもう、ほぼ出てくるんじゃない？
素晴らしい。すごいな。何でもあるな。いいな。じゃあ、切れっ端もちゃんとついてんのかな。ユニフォームの切れっ端、だ
い
たい週刊目。
掛布さんのやつじゃん。
掛布さんのやつ。ついてるかなって。お金ないからついてます、みたいな。すごいな、
ね。ハードでしたね。
ハードやな。だいぶハードやな。
ほとんどの、ノルマは達成しましたよ。
おさすが。
まあ、吉田ちょっと、いまいちやったなっていう。
ああ。でも全部いけたね。
うん。
さすが。見事な達成。
うん。
頑張りました。
見事な達成したんですけども、昼の12時前ぐらいには新幹線乗ってたんですよね。
おかしいな。おかしいな。
もうちょっと遊べたの。
丸1日っていうとこでしたね。うん、堪能しましたね。
放送席、放送席、ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私はホームランを打っていません。
放送席、放送席、ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席、放送席、ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ヒゲメガイのパウダーパーティー。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい。
特攻はもちろん。絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね、
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね、
恋人と言うな、
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ、
俺にも家族あるっちゅうねん、
一緒に住んでないけど、
フジモッチミキアン正義の握手を交わした、フジモッチの編集が冴える、ミキアンのトークが暴走する、
僕はフジモッチ、僕はミキアン、
スーパーヒーローファクトリーを聞いて楽しくなろう。アニメだ、特撮だ、
ポッドキャストだ、面白いよ、
君も楽しくなるぞ、スーパーヒーローファクトリー、トムトムカンパニーズより配信中。
ちょっとニモさん、ちょっと何やってんだよ、ちょっと何ちょっと前るの手伝ってんだよ、ニモさん、
今ラジオ CM 中なんですけど、
えなんだって、
いやだから CM 中、
今 CM 中なんだって、イエーイ、
こんな感じで毎回うるさくやっていますので、よかったら聞いてやってください、
聞いてください、
せーの、
朝向けおかわり、
毎週金曜日ニコニコ動画より配信中、
ニモさんだったらセカールなんだよ。
放送席放送席ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私はホームランを打っていません。
放送席放送席ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席放送席ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ヒゲメガイのパウダーパーティ
ー。前に、はいはい、ハンバーガーブーム、
ハンバーグですね。ハンバーグ師匠ブームが来た時の、
ハンバーガー外で食うより家で食うブームっていうのが、
はいはい、来てましたね。
来てるって話をしたと思うんですけど、
はい、
今日はちょっとその完成版を作ろうかなと。
お、完成版、
うん、
道理でそこに 100% ビーフって本当ですか。
あ、これ昨日マクドナルドに偵察行ったんですよ。
偵察偵察まさかの、ね、
マクドナルドが Q&A に答えてる。
ああ、そうな、
うん、100% ビーフって本当ですか、
うん、
本当です。
おお、なんでちょっとええ声な。
卵やパン粉のつなぎ、旨味調味料などの食品添加物も一切使用していません。
ええー、本当、
うん、マックフライポテトはジャガイモを丸ごとカットして使ってるんですか。本当です。
おお、全部本当です。
形成ポテトじゃない。
おお、
形成ポテトやと思うねんけどね。
うん、マクフライ感じはすんねんけど。
長いよね。
長い。明らかに長い。
あのジャガイモ気持ち悪いよね。
そう。変形なん作ってるとしか思われへんぞ。
普通のパンとは違うのですか。食感も製法も違います。
おお、じゃあそれを
ハンバーガーに使用するパンをバンズと言います。
はい。
バンズは普通のパンより歯切れのいい食感になっており、この歯切れの良さがハンバーガーの美味しさを引き立てます。これは不切りという特別な製造工程を通ることで生まれる食感です。
へえ、不切りって日本人としてあんまよろしくなさそうやけど。
不切りみたいなやつ。
そうそう、義理を果たさないという。
あとチーズがね、プロセスチーズらしいですよ。
うん、おお。
チェダーじゃない
らしい。チェダーじゃないのね。うん、プロセスチーズは。
こういう、まあ、偵察もしてきた上でね。
はい。
マクドナルドに勝つハンバーガーを。
お、作りましたか。
作ってみようかと思って、
ね。はい。
準備はされてますよ。
あ、わかりました。じゃあ、このまま偵察に行けばいいですか。偵察。
まずね、はい、ハンバーガーの前にね、
はい。
肉さんのためにね、
はい。
ポテトを揚げないといけないんですよ。
どういう次元なん。そんなとこから
パティ先焼きましょうか。ちょっと油時間かかりますからね。
わかりました。マクドのパティは、
うん、
そうやって置いて上から
焼けてくるんですか。マクドのパティ、
マクドのパティは焼けてないです。ほぼ状況は同じです。
あ、生でくるんです
か。生できます。で、生のやつが、うん、いっぱい連なってくるんですよ。10枚20枚連なって10枚ぐらいダダダダダッとくっついてるんですよ。で、カンカンって叩いたらパコって外れるんですよ。
それ凍ってくるんですか。
凍ってきます。冷凍で入ってきます。
ああ、凍った状態からもすぐ焼くんですか。
そう、凍った状態で上に置いて、で、
上からなんか押さえつけるんですか。
そう、エアホッケーで使うような、
はいはいはいはい、
あれの鉄製のあれがあるんで、
ラケットみたいなやつ。そう、
あれでグッと押し込むんですよ。
うん、
ちょっと耳のとこザリザリ言うのは大丈夫やとは思いますけど。
これのせい。
あ、これのせい。あ、治った。そうで、上からその鉄板というか、そのアイスホッケーじゃない、エアホッケーのやつでグッと押すと、
うん、
上から。で、ジューッでひっくり返して、ジューッで出来上がります。イメージは。
ホンジャマカとかうまそうですよね。
ホンジャマカとか、でも外いちゃうから、カーンって言って。で、あれ全部ゴミ捨て場があるから、焼いた後全部一回一回ジャリジャリジャリジャリってその焼けた焦げを鉄板から削って捨てるね。じゃあ。
ああ、お好み焼き屋の鉄板みたいな。
そうそうそう。
穴が開いてるってことね。
そう。ああいう鉄板で焼くんですよ。
じゃあパティを焼いていきますよ。
おお、すごい。取っ手がないお鍋で焼いてる。すごい。あ、取っ手がついた。
あ、油がいい感じになってきましたね。
あ、油も上がった。大変大変。忙しい忙しい。
忙しいですね。
忙しい忙しい。
肉さん、ここにジャガイモ入れて。
はい。
フリフリしてくださいよ。
マックでポテトのフリフリポテトですか。先に入れるんですか。
ん？
ん？ポテトフリフリするのは揚げる前に。
要は
揚げてから。
これ塩じゃないですよ。
え、何？
片栗粉ですよ。
え、そんなんつけんの？
うん。なんかカリッとなるみたいですよ。
へえ。外そうか。
いけたいけた。
ここに全部入れんの？
全部はあかんあかん。
全部あかん。
もう一個唐揚げ粉も用意してる
から。あ、そうなん。手でいっていいの？
手でいっていいですよ。
はい。じゃあ、冷た。これぐらい？
半分ぐらいいけたら。
半分ぐらい。
まあ、ちょっとずつやった方がいいと思う。
あ、そうなん。じゃあ、ちょっとずつ。ふりふりふりふりふり。
口んとこ閉めて空気入れて、
うん。うん。あ。口んとこ閉めて空気入れて、 マックのポテトはフリフリポテト、いろんなところのフリフリポテト。ちゃうな、これチンチンポテトやな。歌が違う。
光源氏の。
光源氏のね。ポテトが大、ポテトがうまくて何が美味しいみたいな。はい、できたで。いっぱいついたで。ついた子はどうするの？
あ、もうあのここ投入してください。
そうなん？
はい、油に。
おお、気持ちいい。せて作ってるんや。
いや、僕もポテトフライ初めてですけど。
おお。
最近ちょっと揚げ物に凝ってるんで。
あらら。あ、だからおお。キャー、パニックパニック。すごい、天ぷら屋の親父みたいな手になってきてる。すごいすごい。おお、すごいな。栗原はるみみたい。
いや、ニグさん、パティひっくり返してくださいよ、
は
い、
え、パティパティ、はいはい。ここはマクドスタイルでやっていいってこと。ほっ、わあ、いい色。
あ、いい感じで上がってきますよ。
あ、ほんまに浮いてきてる、うん、あ、浮いてきたってことはできるじゃないですか。うわ、すごい。
じゃあここからちょっと、まあ、はい、ハンバーガーも挟んでいきましょうか。
お、挟んでいきますか。
バンズがあります
。すごい、バンズがある。
これね、
うん、
あの前はイオンでバンズ売ってるよっていう話してたんですけど、
はい、
業務スーパーでも売ってます。
おお、よう見つけますね、うん、
でもこれも焼いてますね。
あ、焼いてある、すごい、うん、あ、上ばっかりある。なるほど。で、あれですな、ケチャップマスタードですね。
ケチャップね、
はい、はい、うわー、すごい、ね、トマトケチャップ
でマヨネーズ、前インドのって言ってたんですけど、はいはい、インドのは終わりましたんで、
はい、
フランスのマヨネーズを見つ
けてきました。うわー、かっこいい。
おお、こんな感じかな。
すごいな。多分ね、マクドのはもっと少ないね。
あ、そう、
うん、ほんまにちょっとやね、プチュって。
じゃあ、はい、あとマスタードやね。
マスタード、
マスタードも。
おお、すごい。
ハニーマスタード、
ハニーマスタード、ちょっとハニーが入ってるということですね、うん、おー、
で、この次が、
うん、
どっちかな、玉ねぎかトマトか。
ね、玉ねぎ、
玉ねぎ、
うん、いつもだいたい玉ねぎで置いてる。あ、
玉ねぎも、
うん、
淡路島の玉ねぎですね。
うわ、いい玉ねぎ。うわ、たっぷりや。
たっぷりか。
うん。あの、マクドの時はほんまちょっとやってん、玉ねぎ。
うん。
たぶん、
今、コーダパンダとかやったらちょっと多めかもしれない、
ね、うん。ちょっと多いかもしれないね。小さじ1ぐらいちゃうかな、たぶん。ティティティティティティティティティティティティ。うわ、すごい、トマトだ。
トマトですね。
マクドは漂白剤に使ってますからね。
それは、習いませんよ。
はい。あとは
チーズ、
パ
ティ2枚ですよ。
あ、パティ2枚。じゃあチーズ、そうですね、
チーズパティ、
チーズパティ、チーズパティですね。で、多分チーズはハーフ、半分のやつを置いてたと思いますね、うん、
そんなケチなことはね、うちは言いません。
さすが。
おいしょ。
わお、
チーズね、
チーズが、チーズがはみ出してるじゃないですか。
パティの前に、
はい、
これいりますよね。
おお、
ピクルス。
すごい、もうなんか多すぎて詰めないようになってきてるよ。崩壊しちゃう、崩壊しちゃう、法改正しちゃう。ほう、落ちます。はい、
2枚ずつぐらい。
うわー、合成ビッグマックしようや。
あ、ビッグマックはピクルス2枚ですか。
ビッグマックはピクルス2枚です。マクドは、あ、普通のは1枚です。
ほい、
どれでしょう。
よいしょ。で、パーティーですよね。
ほい。おお、すごい。 わあ、もう大変だ。
よいしょ。でまたチーズですよね。
うわあ、合成すぎる。これ1個で何カロリーあるんだろうな。すごいな。
レタスは外の方の平べったいところがいいよね。
あ、そうやね、柔らかい方がいいよね、うん、
であとは底をつけて終わりですよ。
おお、わあすごい、できた、夢のような姿が。
高さが15センチぐらいある。
ね、普通にしたら食べられへんサイズやね。すごい。じゃあ一かじりいってみますか。
わー、顎痛い、顎つった。
あ、おいしい。まさかの顎つった。ハンバーグで顎つった
。ハンバーグまだたどり着いてない。
え、パンで顎つる。
あー痛い、うん、やっぱパティ1枚の方が良かったんかな。
パティがそうや、2枚のボリュームがすごいな。
うん、
あ、大丈夫。あー、スプライトの相性
いいでしょ。
いいですね。ただ、うん、ボリュームがすごいって。全然減らへんで。
これちなみにね、あの材料費で、うん、はい、あの計算すると、うん、1個あたり、うん、380円ぐらいかかります。
おお、モス並みですね。
うん、で、あの儲け入ってないからね。
あ、ほんまや、前回もね、
うん、500円ぐらい取れなかった、
ね、やっぱり普通に作ると大変ないね。
ちょっと欲張りすぎたけどね、入れるものを。
いっぱい乗っかってるからね、
うん、
すごいボリューム。
まあ、でもまだ、うん、まだ勉強せなあかんね。
バランスじゃない、あとは、うん、味は美味しい、
うんうん、
あとは欲張ったから、
うん、
タワーが崩れるっていう。だからバランスのところで
とまだね、うん、もうちょっと研究しますよ。
あ、わかりました。
先月も告知しましたけど、
はい、
あのサンダヘタレイディオで8月28日に、
はい、
椎茸狩りと飲み会のやつあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれで、マサトからメール来てないって言ってたけど、はい、さっき聞きました。
ああ、聞いてたんかな。生放送行ったんかもしれない。聞こえた。
あ、これですね。
はい。
兵庫県マサト。
はい。
坊さん、ニグさん、こんにちは、はい。パウダーズチルドレンのサンダヘタレイディオのマサトでーす。
クオリティー。似てるねー。
肉用ミオラ VS お肉柔らかの元の回の後、
はい、
一人リスナーさんが、
はい、
ミオラを分けてくださいとクロスロードを訪れてくれました。
おお、あんなかが。
おかげさまでこれからも謎の白い粉の受け渡しが行われる喫茶店としてご機嫌で営業できそうです。
警察入ってくんで。
ところでサンダヘタレイディは今、今年7周年を迎えます。
はい、
毎年やっている周年記念飲み会を今年はニグさんのお兄さんの畑のめっちゃ近くのシイタケランド笠谷という場所でシイタケ狩り&バーベキューをすることになりました。
おお、
近くなんですか。
わかんないっす。地図は後で見てみないと。
イベントタイトルはサンダヘタレイディオ7周年記念飲み会ランマン耐久椎茸狩り with チカちゃん。謎なとこばっかりなんですけどね。
結局は謎が解けないままって、うん、
集合場、日時は8月28日、午前11時 JR 三田駅前集合。そっから送迎バスらしいですよ。だから笠谷の送迎バスなんですよ。
あー、そういうことか。
この会場は椎茸ランド笠谷。椎茸しか入ってないんですかね。
もう椎茸まみれになりますね。
えのきとかないの。
大丈夫、まあ、タンゴみたいになるんちゃうの最後行った人全員。
JR 愛の駅最寄りって書いてあります。
おお、あ、愛のなんや。
料金は3780円。
はい、
ドリンク代はアルコールを飲んだ組で、割り勘。
おお、
ノンアルコールの方は無料です。
はい、
番組トップページのメールフォームか Twitter、Facebook、Mixi、LINE で、
うん、
マサトかトモキンに参加申し込みしてください。
おお。
みんなでシイタケを見つめてうっとりしましょう。枯れへんの？
やっぱり。
それでは、配信毎日楽しみにしてます。夏に負けずに頑張ってくださいということで、スーね。はい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあみんなでしいたけをめでに行きましょう。
進むには連絡しても通れへんねんな
ってことですね。うん、どっちか二人にしか通じないんですね。
あのちなみにね、
はい、
この玉ねぎとかね、
はい、
トマトとかを、
はい、
川西で買ったんですよ。
はいはい。
で仕事で行ってたんでね、その帰りに買って、はい、であの電車乗ったらね、
はい、
なんか知らんおばはんがこう、顔うちっと見てくるんですよ。うん、
はいはい。
なんかなと思ったらマサトですよ。
おお、おばはんが？
おばはん。これから髪切りに行くんですよって言って。
あ、おお、そんな伸びてた。
うん。
マサトでーすってなってた。ロン毛の。
だから今もおばはんじゃないと思うよ、髪を切って
た。あ、そう
か。
うん、あ、切る前は。
完全におばはんやと思ったの。
まあまあまあまあ。女性的な顔立ちしてるからね。うん。マサトは。おお、しかもぽっちゃりしてるしね。
うんうん。
まさかのところでマサトに会うっていう。何買ってはるんですかって言われるんじゃん。
そこはやっぱり察するんかな。リムさんもそうじゃないですか。
はいはい。
あの、うち来たら、うん、あんまり見渡さないじゃないですか。
あ、そうやね。あ、これ使うなっていうのは大体わかるから。うん、あ、マサトもなんとなく、あ、ネタですかとは言うがいいかいんだよね。
うん、
さらっと、マサトでーす。いいですね。この辺、嗅覚ですね。
最近あれですね、うん、料理が楽しいですね。
おお、それはいいことですね。うん、
あのミオラもいろいろ試したしね、あの後も。
あ、そうな
ん。うん、それこそ唐揚げ粉と混ぜて、
おお、
まぶして揚げたりとか。
美味しくなった？
あんまり変わりへんかったね。
ああ、やっぱ染み込ませなあかんのやろな。
うん、そんなに時間置けへんかったからぐずぐずなんのも嫌やったし、
入れすぎたらぐちゃぐちゃになっちゃうもんね。
そうそうそう、だからすぐ開けたんやけど、うん、そんなに変われへんかったかな。
その辺のバランスが難しい。
うん、なんかマサト曰くなんかとマサトも鳥をやったらしいんですけど、レバーみたいになったって言ってましたよ。
おお、もろもろやん。
う
ん、
それはそれでどうかと思うんですけど。
せやな、レバーは嫌やな。うん、普通の方がいいですね、できたら。
マサトなんかね、仕事で料理してるじゃないですか。
はい、はいはい。
それでもさらに料理しても飽きないんですかね。
もうマサトの中ではあれじゃないの、ルーティーンじゃないの、しないと逆に。
まあでも基本的には自分が食べる晩ご飯は作らないみたいなんですけどね。
あ、そうなん。
うん、
なんで、
なんでやろう。
あれじゃあ
味分かってるからじゃあ。
いっぱい作りすぎたら人のご飯食べたくなるから。
うん、あ、だから味分かってるからですよ、自分で作ると。
だから人のご飯が食べたくなる、うんうん、どうしても違う方にしてなんとか、
うん、まあでもミオラは実験みたいなもんやからね。
まあそうやね、あの辺は何に使えるかいっぱい試して、うん、でそれをまたお客さんで試して
試してんのか
でクロスロードが儲かるっていうね。見事な流れになってるはずやから。
だから代理店だったらミオラの。
そうやな、うん、じゃあみんなあんな買えってわざわざ言わんでも買えるもんな、うん、普通に
並べたらいい。
そうや、お店が言う分には多分売ってくれるんちゃう。ちゃんと業務用やねんから、
仕入れればね。
そうそう、仕入れれば売れんねんから、うんうん、やった、転売や。
需要があるかどうかは別ですけど。
まあね。まあその代理はちょっとどう売るかはマスト次第で。
うん、
いいね。まさとこれから新しい商売が。
紹介人欲しいよね。
そうやね。こっちがね、いろいろ言ったのにっていうので。
言ったのに。
言ったのにっていう。パテント料は最終的にマスとかもらえばいいから。よし。あん中のパテント料もらいましょう。
ということで、お相手はボート。
ニグが。
お送りしました。
ではでは。